週末金曜日は楽しい旅のお話です。今日もリモートでおつなげしています。おかえりなさい、ジャンボさん。
どうもご無沙汰しておりました。朝ちゃん、
さあ
こんにちは。
沖縄に戻られても大変お忙しくされてますね。
いえいえ、ありがとうございます、はい、忙しい間が花だと思って頑張りたいと思います。目いっぱい走ります。
いや、素晴らしい花を咲かせたのは新都心のお店ですね。
あ、来ていただいたんですよね、はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。改めてどういったお店が誕生したのか社長からお願いします。
はい、いろんな、もっと身近に感じていただきたいなと思って、ワインなんかも毎週日替わりで白ワイン、ロゼワインが3種類と赤ワインが3種類、600円で、もちろん税込みで600円で本当に美味しいのをセレクトしたやつを飲んでいただきたいなと思ってます。ルーマニア、モルドバ、そしてブルガリア、セルビアという国を、非常に素晴らしいワインを作ってるこの国のいいものを、もうこの国の威信とメンツをかけて、こんなにワインって美味しかったんだという思いを一人でも感じていただきたかったので、若い方はもとよりご年配の方でも、ちょっとやっぱりなんか赤ワインって体にもいいから試してみようかなという方には、広がっててまろやかな感じで飲めるようなタイプとか、そしてあまりフルボディでしっかりしすぎてるのはやっぱり僕はきついから、まあよく飲まれてる方でしたらピノロワールを中心に軽いタッチのものと言われたら、この辺りの土着品種でピノロワールに近いラナネアグラを出してあげたり、
うん、
でピノロワールもラナネアグラも唯一ブドウの中で太陽を嫌うんですね。あんまり強い太陽、ストロングパワーの3、うん、デリケートなんですね。だって粒もひときわ大きい粒で、皮が薄くて一番扱いにくいやつなんですけれどもね、うん、でもこれだけ地球が温暖化してて、そして僕がなぜこの辺りのバルカン半島を中心に目をつけたかって言ったら、やっぱり1991年にソビエト連邦が崩壊するまで、ほぼこのモルドバのワインなんかは 98% 以上がソビエト連邦、今のロシアのクレムリンに上納されてて、西側諸国なんか出てなかったんですね。
そうか、東欧ワインってそういうことなんですね。
そうなんです。そしてバッカスのふるさとはここら辺にあり、5000年とも4000年とも6000年とも言われてるワインを作ってるこのブドウの歴史、素晴らしい歴史を僕はかれこれ20年前に初めて訪れてこの地に、まあ僕が言うのはほぼ当たると思うんですが、ヨーロッパの最後の楽園はもうバルカン半島に尽きるというのは、もうこれは世界中がこういうことを言ってるんですね。でユーゴスラビアという国が、アサちゃん昔は大きな国でありましたよね、力もありましたよね、はい、でユーゴスラビアが7つの国に分離独立して言える人って沖縄でも少ないと思うのね、うん、パッと言いなさいって言われたらね、クロアチアはいち早く観光にねやって、皆さんもうちだけでももう何千人送ったかわからないぐらいクロアチアに行っていただいて、
はい、
楽しんでいただいたと思います。まあクロアチア、スロベニア、そして僕が今こよなく愛してるセルビア、
はい、
ボスニア、ヘルツェゴビア、モンテネグロ、北マケドニア、うん、そしてコソボ、言えましたね、7つ。そしてね、素晴らしい言葉を僕は、うん、ついこの間までヨーロッパにいてて言われたのが、NATO の軍に入ってて、キャプテンで爆撃でセルビアをちょっと懲らしめるためにセルビアを攻撃した1998年、9年のところ辺ですね、
はいはい、
もうこのパイロットが言ったすごい言葉が心に響いてるんです、
うん、
この世の中でこんなにも緑が豊かで美しい国をなぜ僕たちは爆撃をしなきゃいけないのという言葉が出たんですけど、
ああそうですか。
でもね、セルビアには一人でも多くこの我がうちなのお客様、そして日本各地から行ってもらいたいです。もうこんだけ親日家の日本人って言ったら、もう笑顔でもう素晴らしい反応していただける国って世の中で 数多くの国行ってるけれども、トルコの方も親日家が多いけど、セルビアの人ってすごいですよ。
今回セルビアにもちろん触れたりですとか、その東欧ワインを通してまた次の旅先が決まりそうな、本物をすごく気軽なお値段と、そしてカジュアルさでもって楽しめる今回のスポットなんですけれども、
あの朝ちゃんなんか秋になってくるとトリュフなんかやっぱり高値の花とか思ってるイメージの、そのトリュフももう身近でトリュフを買ってもらえるように乾燥トリュフのスライスしたやつとか、トリュフパウダーとかトリュフオイルとかトリュフソースとか、そして白トリュフのソースとかトリュフを入れたバターとか乾燥ボルチーニとかいろいろ、またジャムもプラムだけじゃなしにラーズベリーと、ワイルドベリーをミックスして、それにシナモンを加えて蜂蜜を 5%、 そういう開発されたやつを砂糖を一滴も入れずに作って、
すごい
蜂蜜も、アセちゃんが分かってくれるかな、春先にはヨーロッパでは一番グレードの高い蜂蜜って言ったアカシアの白い花の蜂蜜なんですね、はい、そしてちょうど6月ぐらいは素晴らしい菩提樹の花が咲き乱れてて、菩提樹ってすごい香りが強くって、この香りに蜂さんがいっぱい群がってきてて、これをいっぱい巣に持っていってね、素晴らしい蜂蜜ができるの。7月から8月にかけてのところではひまわりがもうすごい満開になって、この辺りってひまわりオイルが取ると同時に、このひまわりの花から受粉して取った蜂蜜が秋から出てきますよ。
すごい、これらが全部一堂に返すスポット、たくさん素晴らしさに触れてほしい、そして世界にまたね行くきっかけを作ってほしいなというふうに思います。
我が社なりに僕なりに今までも頑張ってツアーを作ってきたんですが、もう2年半皆さん学習されている中で、さらにその国をゆっくりその魅力をたっぷり演出できるような、そういう旅行産業に僕は持っていきたいなという意識と、
はい、
そしてそこでできた産物をプロダクトをぜひ紹介したいです ね
紹介スポット、そしてもちろんツアーの旅行の窓口もあります。今回お店の名前改めておさらいさせてください。
はい、VINO と書いて、はい、ビノって言います。
ビノですよ、ビ
ノさん。みんなねワイン屋さんやワイン屋さんや思って、みんなワイン屋さんと思ってくるんですけど、これは大間違いで、ルーマニアの言葉で、朝ちゃんおいでよおいでよカモンって意味です。
はい、気軽にどうぞ皆さんお立ち寄りください。ジャンボさん、素敵な話題を今週もどうもありがとうございました。
こちらこそよろしくお願いします。